どうも、スピークイージーポッドキャスト年末回です。12月もう2022年も終わろうとしておりまして、でこのスピークイージーポッドキャストのウィークリースピークイージーの毎週のいつものエピソードはもう年内もう終わっちゃったんですけれども、今回久々にスピークイージーポッドキャストといえば、スピークイージーウェブ担当の、ウォッシュ村上氏をお招きして、フリートークをダラダラしていこうかなと思っております。じゃあお願いします。どうもウォッシュ村上です。
はい、ウォッシュ村上です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、すいません、年末の忙しい時期に。
いえいえ、とんでもない。
ウォッシュは、広島に住んでて、はいはい、まあ、私の昔からの友達なんですけど、まあ、何回かこのフリートーク出てもらってて、で今年は僕は10年ぶりに広島に行ったので、ウォッシュ村上に、
そうですね、
久々にち
ょっと夏ぐらいですよね、確か
夏かな、もうそんな前かね、あれ秋っていう印象が、
多分9月くらいかな、
ね、
の後半くらいだった気が、
まあ、おしんを久々に会えまして、はい、そんなこともあり
ありましたね。
なんかおしん村上のフリートーク会は私の周りで非常に好評という
それがすごい不思議でもうなんかこんな一般人が喋っていいのかなみたいな、
いやいや、もうなんかそういうのはなんかもう好評ですよ、とりあえず、はい、なので、ね、まあ、ちょっと今回も一緒に喋っていこうかなと。ちなみに今回あんまり音楽関係ないので、うん、はい、音楽の話は、まあ、出てくるかもしれないですけど出てこないかもしれないという感じで、うん、はい、スピークイージーポッドキャストファンの方は聞いていただければなと思っております。はい、じゃあ、まあ、今回のテーマをちょっと一応トーク設けまして、まあ、2022年も終わるので、うん、2022年ベスト何々というですね、テーマでウォッシュと話していこうかなと思ってまして、
はいはい、
でこのベスト何々の何々っていうところはもう何でもいいと、うん、まあ、いろんなねメディアがね、日経トレンディとかもベスト何々とかこういうあるじゃないですか、
ありますね、
まあ、そんな感じで、うん、まあ、音楽に限らず、音楽の話は結構スピークイージーポッドキャストでもしてるんで、まあ、音楽でもいいんですけど、うん、音楽に限らずベスト何々の話をちょっとフリーでしていこうかなと思いまして、考えてきました。なんか
まあざーっと考えてきたんですけど、そんなにでもあんまり数がないかな、
うん、
まあその進行しながらこう、
うんうん、オッケー、まあまあフリーなんで、はい、うん、じゃあどっちかいきますか、僕からいきましょうか、
どっちかいきましょうか、あ、
はい、僕からいこうか、はい、ベストガジェット、
あ、いいっすね、ガジェット大好きっすね
ベストガジェット、まあ、このガジェットと言えるのがちょっと分かんないですけど、はいはいはい、うん、私、まあ、今年買ったガジェット系のもので、うん、一番良かったものをちょっと発表しようかなと思っております。発表というか別に誰もあれですけど、今年一番本当によく使って、うん、まあ、仕事でもプライベートでも役に立ったものなんですけど、
はいはい、
MacBook Pro、M1 Max、はい、
はあはあ、
これを私今年買いまして、今 M2 出てるんですっけ。
そうそう、 M2 が出てて、
うん、
そう、結構なんかそっちも良さそうだなっていう
ね、そうそうそう、昨年の末に、うん、買ったんですよ、 MacBook Pro M1 Max、
うん、
でまあチップがね M1 チップっていうのがMac は昨年かな、一昨年ぐらいかな、うん、発売というかこう使用が始まりまして、
うん、
でその M1 の MAX ですね、うん、より良いチップということで、
うん、
32コアの GPU、 64GB のユニファイドメモリーという
すごい、ほとんどフルの装備では
い、
めちゃくちゃ高いやつ、
高かったよあそんなにギガ数は少なくないんですよ、うん、ギガ数はね、容量のことですね、うん、容量で言うと、
うん、
どれぐらいかな、ね、あ、でもそれでも500ギガはありますね、
うん
うん、容量500ギガで、まあ、そのディスプレイというかそのモニターの大きさ自体もそこまで大きくなくて、10何インチだったっけ、4インチかな、14インチとかだと思うんですけど、うん、まあ、大きくない方を買ったんですけど、それでもね、40万ぐらいしたかな、4、50万ぐらいいきましたかね。
そうっすよね、うん、映像の仕事をしてるからやっぱり、
そう、
ね、結構性能良くしないと
そう、
レンタリングの時間とか、
ね、そう単純に、単純にスピード的に、うん、そのもうやっていく仕事で、もうストレスが非常にたまるんですよ、レンダリングで、でもうなんか書き出しとか映像の書き出しとかでもう夜にやって次の朝までこうかかるみたいなパターンとか前のパソコンではあって、でまあほぼ丸半日とかかかって、でその朝やっと書き出したものを見たらなんか一コマだけこのブラックが入ってたみたいな、そういうパターンでまたみたいなことが結構あったんで、昨年の12月に一応買いに行きまして、でこれをあの遅かったんですよ、半導体不足で、
そう今年の前半くらいですよね。
そう結局届いたのが1月とかで、でまあまあそこからやったんですけど、まあ、ちょっと前の MacBook Pro は結構前のやつだったので、っていうのもあってもう本当爆速の爆速で、今年はちょっと、まあ、ベストガジェットといえばこれじゃないかなっていう感じですね。
まあ仕事の本当に仕事の道具って感じで。
はい、そうですね。
大体時間でいうとどれぐらい短縮されたんですか。
いやもう体感でいうともう4分の1、5分の1じゃないですか。
ああそれはすごいな。
もう半分って感じじゃないですね、体感だけで言うとね。一応最初は2個使いで前の MacBook Pro も使ってたんですけど、もうちょっとスピードが違いすぎるんで、もう今あんま使ってないですね、前のやつは。
まあ、レンダリングの時間でそんなに短くなったらもうね、仕事もすごいはかどるし、
まあ、あとね、いいのがね、HDMI ケーブルをそのまま突き刺せるというですね。
そうなんだ、タイプ C だけじゃないんだ。
そうそう、で最初はちょっと戸惑ったのが、バッテリーあるじゃないですか、バッテリー、その AC の、AC からのこの接続部分がタイプ C じゃなくなって、前の Mac のやつに戻ってるっていう。
マグネット方式の。
マグネット方式のやつで。そう。それは最初戸惑ったんだけど、使ってみるとそんなに悪くないっていう、はい、ではありましたけどね。
いいっすね。
っていう感じでした。はい、
自分も M1 なんで今。
あ、そうなんだ。M1 Max ですか？ M1 ですか？
いや、普通の M1 MacBookエアかな。
あ、まあ、いい、すごいいいらしいね、それね。
そうそうそう、まあさすがに動画とかしてるわけじゃないんで、フォトショーとかいろいろは、まあ、触ったりはするんですけど、まあするんですけどってちょっとなんか敬語になってるけどするんだけど、まあやっぱいいっすよね、早いし。
そう、ウェブの構築とかの仕事って そこまでそういうパソコンのメモリーとかはいらないんですか。
パソコンのメモリはいらないですね。まあ、調べるときに、Chrome のタブを結構開くことがあって、そのときメモリを結構使用したりするから、
同時に使う的なこと
で、いろんなもの、例えばそのエディター、ちょっと重めのエディター開いて、かつその Chrome のタブいっぱい開いて、で、あとなんか他にもなんかいろいろ開きながらとか、まあ、イラストレーターとか、
まあ、そっちではいるよね、確かにね。
だから同時に開くから、そういう同時に処理する能力があるのは、まあ、助かるというか。
なるほどね。
まあ、でも昔に比べたら、結構、もうどれを選んでも一緒くらいかなってなってきたかなと。
まあ、でも MacBook のその M1 の Air だと十分って感じよね。
そうですね。昔はやっぱ MacBook Pro じゃないと、ちょっと仕事にならなかったんですけど、それでも。まあ、今そうでもなかったっすね、全然。
ちなみにオシは今年買ってよかったなっていうガジェットありますか。
ガジェットっていうかちょっと今着てるやつなんですけど、この電熱ベスト着てて、
おお、何それ、何なんそれ、
ちょっとこれ引きで見ると、あ、ちょっとポッドキャスト
はい、ラジオ聞いてる人は見えないけど、僕が見えるのはベスト、ダウン系のベストって感じよね。
そうそうそう、中に電熱ヒーターみたいなのが入ってて、
本当だ、
携帯のバッテリーに挿してこう入れるとすごい暖かくて。
え、それ今は喋ってるときは挿してんの、バッテリー。
そのバッテリー挿すとこがあって、中に、携帯のバッテリー、
今もしはそのコンセントにつながってってこと。
いや、あっちの携帯の方のバッテリーで。
え、携帯につなげてんの。
携帯で使う、その持ち運び用のモバイルバッテリーに。
ああ、モバイルバッテリーとその自分のベストをつなげて。
そうそうそう。
あ、だからその外行くときとかはそのモバイルバッテリーをポケットに入れるみたいな。
そうなんですよ。そうそうそう、でだから上とかもそんなに着込まなくてよくて、
すご
っ、これはもう買ってよかったなっていう。
それってその USB 接続ですよね、それって。
そうそう、 USB ですね。
USB を接続していない場合はあったかくないの、
まあ、いや、あとまあ普通の、まあ、ダウンベストっていうくらい。
あ、そうなんだ。じゃあもう接続してないと、もうその充電してチャージして使うみたいなことじゃないんですよね。そうそうそ
う、うん、ではないですね。だからまあ、ね、まあ、バッテリーの方はもちろん充電しなきゃいけないけど、これはね本当にみんな来た方がいいと思う。
なんか全身そうベスト分なんかその北海道みたいなことでしょ。
そうですね、
やばいね。
だから例えば、この時期とかに例えばなんだろう、関西方面の人が、まあ、北海道とか行ったりすると、うん、
あ、行ったよ、俺先週行ったよ、行きました、うん、寒かったよ、ったマジで。そうそうそう、そう、オッシュは実は広島に住んでるけど、あの秋田出身で、なぜか広島に住んでるって言うんだよ。私その、ね、北海道とその盛岡に先週、うん、先週行ったから近くに行ったよ、
うん、
寒かったよ。
そう、寒い、そう、
マジ寒いよ。
そうそうそう、1月2月ぐらい違うから、
ほんと寒かった。
電熱ベストとかがあると、
うん、
もうそれを持ってくだけでこう、
あ、いいね、
だいぶあったかい、
まあ、このスピークイージーポッドキャスト、うん、北のね、うん、日本の、 あの北部の方がどれぐらい聞いてるのかちょっと分かんないけど、うん、まあいいよねそれね、
うん、
なんかそれで言うと、そうそうそう、今年サマソニとかでなんか扇風機くっついてる服みたいなのをよく見たけど、ね、
はいはいはい、あるよね。ありますね、あの工事現場の人が結構
そうそうそうそう
してるんですよね、あれ、
うん、あれは何なの、ね、あれはもう充電できる感じよね。でもみんな USB に伝えてるわけじゃないでしょ、
まあ、あれはどうなんだろう。でも多分工事の人の方が結構あのなんて言うんだろう、洗わなきゃいけないことが多いから。
あ、確かに。
そっちの方が多分モバイルバッテリーとか方式になってるんじゃないかなって気がするんだけど、
そうだ、洗わないといけないもんね、あれ夏使うからね、
うん、
うん、あ、ね、
まあ、ちなみにこの電熱ベストももう洗っても全然壊れなくて。
あ、すごいね、
うん、
へえ、なるほど、っていう、ありがとうございます。
いいっすね、うん、
うん、いいね。ベストガジェットをちょっと私発表しましたが、じゃあ次ウォッシュ行ってもらっていいですか。
そうっすね、まあ今年のベストなんだろう、まあアプリみたいな。
おお、いいね。あ、ウォッシュはまあなんかそっち系の仕事だからいいっすね、
うん、
お願いします。
で、自分が良かったアプリがこれ Mac の、まあ、Windows もあるんかな、分かんないけど
PC アプリってこと。
そうそう、あの普通にあの iPhone じゃ、まあ、iPhone にもあるんだけど、
はいはいはい、
Obsidian っていう
メモアプリ、 Obsidian メモアプリ
がよくて、
うん、
これはね、なんかね、今ちょっとこの Obsidian で書いてるメモを見ながら聞いてるんですけど、うんうんうん、これはなんかね、いろいろいいですね、使いやすくて。
そう、普通の Mac でもさ、そのスティッキーズとかさあるわけでしょ、
はいはいはい、
あのメモ系の、
ね、
元から入ってる、 どう違うの、
うん、これは なんていうのかな、なんかすごい説明しにくいんだけど、とりあえずなんか放り込めるアプリというか、
う
ん、で、
ほうほう、
昔のあの結構リッキーってあの本読むじゃない、あの思考の、
はい、
うん、思考の整理術っていう本
が あったね。外山さんっていうも富山さん、そうそうそう、なんか、はいはいはい、
あるじゃない、
うんうん、
でその人がやってるそのメモ術で、そのカードにこうやるようなメモ方法っていうのが確かあって、
うんうんうん、
そのやり方にすごい近い、
うん、カードのメモなんか読んだけど、だいぶ前に読んだからちょっと全然覚えてないね、
うん、で、まあ、とりあえず書いて置いといて、
うん、
で連携させるというか、その検索機能とその、はいはいはい、メモとメモ同士をリンクできるっていう機能があって、あ、
それはでも、うん、いいね、うんうん、でもどうやってそうなるのかがちょっと全然わからん。
これは
だからまず自分でそれ書くってことでしょ、ね、Mac でメモ、
そうそう、
オブシディアン上にメモして、それがなんかその将来的にあれとあれがつながるみたいなことがアプリ上で行われるってこと。
そうですね、だからあの今もちょうどこうさっきまで、うん、あのまあ、次の会とかであのなんかドラムのこの話をしようかなっていう話をしてたじゃないですか。
はいはいはい、はい、してたしてたしてた。
でそのメモなんかどっかで書いてたんですよ、このオブシリアンで、
うんうん、
書いてて、でそのメモがの場所が分かんないかったんだけど、
ああるよね、
ま
あ、
それは検索してそのドラ、うん、まあドラムってキーワードを覚えてたから
検索できるんだ。
そうそうそう、で検索が結構強くて、で、
すごい、
でドラムって検索した時にそのメモが出てきたから、
うんうんうん、
でそのメモの中にそうリンクを貼ったんですよ。その
ほうほうほうほうほう、
メモ同士の
うんうん、
でそれでまあ両方参照できるようにしたっていう。
あ、メモ同士のなんかこうつなげたりみたいなことができるんだ。
そうそうそうそうそう。
あ、
で、あとその分割できて、その画面をだ左にメモ、左に、まあそのドラムのメモ、右にその今の年間ベストのメモみたいな出し方を出てきたりとか、
そういう使い方によってはそれ どこで知ったのそれ。
それはなんかなんだっけかな、なんかどっかで話題になってて、
まあ、オブシリアン知らんわ。
で、まあ、話題になったらちょっと基本的に使ってみようかなっていう感じで使ってて、結局ダメなやつの方も多いんだけど、まあ、これに関してはまあずっと、うん
へー、
まあ、今年やったって続いてるから、まあいいアプリなんだなと思って。
いいね、素晴らしいね。
ただちょっとその今クラウドの連携がこう当たり前じゃないですか、
うん、そうね。
ただその連携はちょっと面倒というか。
あ、そうなんだ。
そう、まあ iCloud 上で連携はできる
ん
だけど、まあその指定がちょっとややこしいかなっていうくらいかな、
うんうんうんうん、
だから iPhone とか持ってて、片方が Windows とかだとその連携させる場所のクラウドをまた共通でどっか持たなきゃいけないから、まあ、それがちょっとややこしいかな、うん、っていう。 Mac と、 でもちょっと
メモります。
そうそうそう、うん、あと Notion ってアプリですね。
Notion、 あ、それなんですか。
これはこれもメモアプリで、まあ、メモっていうよりかはなんか
メモアプリをウォッシュはそう何個か使ってんの
まあこれはあのタスクをこうメモるとか、まあ、オブシディはなんか単純にアイディアだけ、ね、
メモによって使い分けてんだ。
そうそうそう、
すごいね。
いやいやいや、全然多分その2つくらいなんで。
すげえ。
でノーションはどっちかというとデータベース的な感じで使えるというか、なんていうんかな、まあ、規則性が強いというか、
うん、
オブシディアはもう本当にうう、うん、オブシディアはなんかテキストだけなんだけど、
そのノーションは
なんかこうここにこれを入れるとかっていうのがなんか全部決まってるような感じというか。
だから割とそのアプリ上でそうデザインされていて、うん、それの中でその使うけども、うん、それが非常に使いやすいみたいなイメージですかね。
そうですね、だから並び替えとか。
なるほどなるほどなるほど。
多分このタグを入れてるものを一覧で一気に出すとか。
なるほどなるほどなるほど。
そう、日付ごとに出すとか。
はいはいはいはい、
あとタイムライン上に出すとかっていうのもできます。
いいねいいね。 それなんかこう連携できるの Google カレンダーとかとは。
Google カレンダーとはまだ連携できなかったかな。
まあ、なんかそういうのあったらよりいいよね。
うん、多分そのうちできるようになるような気はするけど、うんうん、
あ、面白いね。
うん、まあこれはなんか複数人で使ったらすごい効果が出そうかなっていう。あ、なるほどなるほど。ノーションに関してはオブシディアンは本当に一人で黙々と適当に書いていくみたいな感じですね。これがベストアプリですね、自分の。
僕アプリなんだろう、僕はね、
うん、
あ、そう、さっきの本の話じゃないけど、うん、あのドリーという、
どうに、
これね、あの Kindle の、まあ、普通の電子書籍のヨドバシ版なんのよ、
うん、
だからただの、まあ、電子書籍アプリなんですけど、
はいはいはい、
まあ、Kindle とドリーは僕2個使ってるんですけど、
うん、
その、まあ、Kindle の方がいいのよいいと言いつつ Kindle の方がいいんだけど、
うん、
この本読む人にちょっとおすすめなのがこうドリーで、なぜかというとヨドバシの、そのヨドバシカメラの電子書籍アプリなんだけど、ヨドバシのポイント還元率が電子書籍がすごくて凄まじくて
あ
の 10% とか平気で返ってくるんですよでキャンペーンとかあったらもう本当に 20% ぐらいいっちゃうことがあって、だから普通に 20-30% いった時とか1000円の本を買って300円、うん、あのポイントで返ってくるみたいな、うん、あのことになってまして、で今年はドリーをよく使いましたね。
お
Kindle もいいけどね、もちろん、
うん、Kindle いいっすね、
もちろんかな。アプリはそんなに使ってないですか ね、 すね、目新しいものは。
結構、はい、最初にこのパソコンとか iPhone 買った時って入れまくってたけど、
そうね、
そうそうそう、やっぱ今あんまりね、
うーん、
そうそう、まあ、仕事上ちょっとこう、なんというかお客さんにたまに聞かれることがあったりするから、
うんうんうん、
とりあえず入れたりするけど、まあ、その周りとの話を合わせるためっていう
のもあるんだけど、うん、でも面白い面白い、そのオブシリアンとノーション、
そう、
OK です、まあ、
これはもう対極のアプリで結構多分癖が両方とも強いけど、
うんうんうんうん、
まあそれが面白いというか。
ありがとうございます、うん、じゃあ次行きましょうか。もう一個ぐらいお互い出せますかね。
そうっすね。あ、大丈夫ですよ。い
ける？まだいける？うん、あ、じゃあ僕じゃあ全然ベストブックを。
いいっすね。
まあ、ちょっとね、まあ、今年も本当によく読みましたという感じで、
読みますよね。
電子書籍、そう、電子書籍 もうフィジカルでも、うん、図書館も行くし、まあ、Kindle もドリーもって感じなんですけど、うん、まあ、今年見た本で僕今年すごい面白かったのが、うん、今年の本じゃないんですけど、あのね、うん、ゲーテとの対話っていう本があって
また難しそうな
難しくないのよこれが。難しくないのよ。難しそうでしょ。
難しそうですね。
難しそうなんだけど、ちょっと、うん、図書館で借りて、今ちょっと図書館で素晴らしかったので、岩波文庫の全3冊をねちょっと私買ったんですけど、これゲーテです、はい、ゲーテとの対話の本なんですけど、
ゲーテとの対話っていうのは本当に対話したっていう。
そうなんだ
よ。それはすごい。
なんかすごいでしょ。
想像上での対話かと思って。
違うのよ。でこれが何が面白いかというと、こうエッカーマンっていう人が書いてるんですけど、はいはい、エッカーマンっていう人がどういう人かっていうと、はいはい、ゲーテの射程みたいな男で、まあ、自分がこう、作品というかね、そういうものをこう、はいはい、まあ、ゲーテに送って、でゲーテから認められて、で、はいはい、うちに来いよという、ことで、うん、ゲーテのこの自宅なのかな、そこにこう出入りするようになって、はいはい、そのエッカーマンが本当にゲーテとも毎日のようにただ話すのよ、
なるほど
ただ話したものをこう日記形式で記してるような感じで、だから何月何日はこういうこと言われたとか、こういう話をしたっていうのを、だからすごいそのまあなんかそのむ、まあ、なんていうんですかね、時代的なその時代交渉、はいはいはい、交渉とか時代的な分かりにくさというか、その今と背景が違うんで、うん、で、はいはい、まあ、日本じゃないのでそういう場所的な分かりにくさっていうのはもちろんあるんですけど、うん、基本的にはその文体は非常に読みやすく、で、うん、まあ、なんかこう何ですかね、すごい素晴らしい、すごい先輩がいたとして、すごい先輩と毎日話して、うん、あ、今日はこんなこといいこと言われたみたいな、それをメモってるみたいな本なのよ。
はいはいはい、
なので非常に読みやすく、かつこうゲーテとの対話という、 もうゲーテの金言が詰まってまして、う
ん、なるほど、
はい、もうなんか、まあ、いろんなことをこうゲーテと話すんですよね。この舞台がどうだったとか、うん、脚本はこういう風に作るべきだとか、だから特にクリエイターの方とか本当にいいと思いますね、うん、こう面白かったですよ。
なんかあれっすね、なんか2つ思ったのが、まず1個がそのプラトンとソクラテスみたいな、なんか、
あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、そうそうそう、
思ったのと、で今の感覚で言うと、まあ、ポッドキャストとかラジオのこの文字起こしあるじゃない、
はいはいはいはい、
それみたいだなって。
あ、そうね、うん、まあ、それをまあ自分で本にしてるみたいなもんなので、うんうん、なんかね読みやすいですよ本当に、
ちょっとこれを気に入りちょっと入れておこうかなと。
あともう一つって、まあ、ウォッシュはビジネス本をやってみるというですね、
ありますね、
ポッドキャストもやってるんで、まあ、ちょっとビジネス本からで言うと、はいはい、まあ、ビジネス本的なアプローチで読んだわけじゃないんですけど、なぜ TikTok が世界一になれたのかという本が、今年読みまして、ドリーで、うん、まあ、僕も TikTok 全然見るんですけど普通に、うん、まあ、TikTok は世界一になれたのかという、多分その動画系コンテンツとかアプリケーションとかで、はいはい、TikTok のやり方を勉強されるために読まれる方もいると思うんですけども、私TikTok の歴史がちょっと気になっておりまして、当時読んだ時に、うん、どういうふうに、生まれたのか、どういう人たちが作ったのかという、でどういうふうな変遷を経てこの TikTok っていうのがこの形になったのかっていうのがちょっと気になっておりまして、それで、はいはい、読んだんですけどね、面白かったですね。なぜ TikTok は世界一、これは、まあ、TikTok の歴史、もともとは全く違うようなアプローチだったものが、うん、この TikTok の形になっていったという。で TikTok はね、もう見ます？ TikTok
TikTok は、まあ、一時期見てたんだけど、うんうんうんうん、最近は見てないかなと。
見てない。
ちょっと入れちゃって子供が結構見始めちゃって。
ああ、まあまあそうね。そう、一緒だよね。
永遠に終わんなくて、やっぱり。
永遠に終わんないのよ。
そうそうそう。
でも、TikTok ってやっぱね、音楽アプリなんですよね、これ、やっぱり。はあ、そう、うん、音楽が非常に重要な。で、TikTok のそのアプリケーションの、この、うん、なんていうんですかね、 マークも、まあ、リズムマークよね、うん、わかる、これ音符のマークなのよ。
へえ。
そう、もう完全に音楽っていうのが非常に重要な、アプリケーション、はいはい、そうそうで、はいはいはい、かつ、まあ、この TikTok でなぜ世界一になれたのかというところでは、 TikTok はその SNS ではないと、どちらかというと YouTube に近いそのコンテ動画コンテンツが並ぶ、まあ、確かに TikTok 僕見るんですけど、友達のダンスとか特に見たくないわけですよね、まあ、そういう TikTok のアプローチが書いてて、で私はTikTok 最初、まあ、結構見てたんですけど、はいはい、僕はあの永遠に見てしまうのでやめてたんだけどやっぱ TikTok ヒットっていうのが、ね、明らかに生まれているわけじゃないですか、特に今年とか、うん、かつその海外アーティストとか TikTok で曲を解禁っていうのが結構多かったんで、うん、仕方なくまた見てたんですけど、まあ、それも含めてちょっとこの本面白かったなというね、はい、ベストブックではないですけど、はい、ビジネス本の中で面白かったですね、はい。
なんか TikTok ってあれですよね、昔あのバインって6秒の動画アプリが、
はいはい、うん、バインのことはねこの本むちゃくちゃ割いて、
やっぱり、うん、だろうなと思って、うん、だバインが言った見た夢を TikTok は叶えて
る、ああもうまさしくそうです、まさしくそう、うん、
バインは6秒ってことはおそらく裁判の権利関係とか上でその短さにしたのかな、
あどうなんだろう、それは分からないけど、
うん、音楽が流れてもその多分訴えられないくらいの長さというか、まあサンプリングとかのギリの長さというか、確か6秒ぐらいって言われてて、
そう、バインのことはむっちゃ書いてるよ、うんう
ん、で TikTok はちゃんとその辺の権利関係をうまくやって音楽流してるのかなと思って、
あと TikTok に似たアプリっていうのが当時むちゃくちゃ存在していて、
うん、
そう、特に大きいものがもう完全に何個かあって、 TikTok は後追いだっていうところもすごく言われますね。全く同じデザイン、構造で TikTok を後追いで始めたとか、そういうのも、はい、あとやっぱ面白いのはね、あのおすすめですね、そのおすすめということがすごくあの、うん、TikTok ではあのささやかれていて、はいはいはい、TikTok ってその、まあ、僕はですよ、あの、うん、フォローしたらフォロー、自分がフォローしてるこうタイムラインをどんどんポンポンポンもスワイプできて、おすすめっていう、うん、フォローしてないけどなんか自分に良さそうな、 TikTok のアルゴリズムすごいから、うん、ポンポンポンポンこう、うん、あのスワイプしていくわけですけど、あのフォローしてるやつを見ないのよ僕は、おすすめのやつを見んのよ、
はあ、そう、はあ、
で今インスタグラムとかも自分がフォローしてるのじゃなくて、その覗き窓とか虫眼鏡のとこでおすすめのやつを見る人が結構多いのよね、はいはいはい、みたいな、その YouTube も今おすすめの欄がかなりあのホームページの 80% ぐらいを占めてたりとか、おすすめっていうのに結構あの、はい、フォーカスしていて、それも面白かったですね、
まあまあ、おすすめっていいっすよね、うんうん、最近は、うん、
よかった、
なんかこう、はい、おすすめの精度がよくなってきてるというか昔に比べると、
そうね、うん、というベストブックでございました。ちょっと
覗いてみます、
はい、
この本は。じゃあ
次ウォッシュのベストなんちゃらを、何かあれば。
そうですね、ベストなんだろうな、まあ、ちょっとベスト良かった話、良かった話っていうのはちょっとおかしいですけど、
いいベスト、今年のいい話、いい、ね、
今年っていうよりかは、まあ、なんだろう、まあ、これが良かったっていうのを聞いてちょっと来年触ってみたいなっていうのがあって、まあ、ちょっと自分ギターをまあ、昔作ってる専門学校に行ってて、ね、
うんうんうん、
でちょうどあの、今年その、まあ、今もうギターの制作してないんですけど、ウェブ制作してて、うんうんうん、その学校の先生がやってる会社のサイトを作ってほしいって言われたんですよ。
はいはい、なんか言ってたねそれね、
うん、そうそうそう、で、まあ、今年作って、まあ、もう、まあ、作ったこと言っても大丈夫なんで言うんですけど、そのラムトリックカンパニーって会社のギターのサイト作ったんですよね、
うんうんうん、
でそこはあのソニックっていうギターブランドのギター作ってて、
うんうん、
まあ有名なバンドのミュージシャンの人だとその、うん、バンプオブチキンの藤原さんだったりとか、まああとはまあその他にもいろいろ使ってる人いるんですけど、まあ有名なとこだとそこのバンプオブチキンの方とかが使ってるんですけど、うんうんうん、まあでまあ、ちょっと今年広島来ることがあって、まあ、そのギターの、そのサイト制作したお礼っていうのもあって、うんうんうん、でまあどんな何だろうギターがいいかってことを聞いて、
うん、
2つあって、うん、まずそのまあ要はそのこのギターを弾きたいっていうぐらいの話なんですけど、その人が言ってた、 でその人ってなんかその、うん、もうずっとギターのその制作してて、うん、まあギター制作業界だったら絶対知らない人いない人なんですよね、
うんうんうん、
でその人が選ぶベスあのなんかやっぱギターって聞きたくて、うん、どこがいいですかって聞いたら、
うんうん、
まず一つ目が、うん、スティーブン・クラインって人が作ってるクラインギターってギターがあって絶対人は、まあ、俺も知らなかったね絶対知らないと思うんですけど、
そういうのはそのスティーブン・クライン、うん、クラインギターっていうそのブランドなん
です、クラインギターでブランドだと思う。でスティーブン・クラインって人がそのギターのルシアっつってそのギターを作ってる人なんですけど、だからもう形がすごい変なギターなんですよ。ちょっと後で見てほしいんですけど、でなんでこれがいいんすかって聞いたら、そのクラインギターがいいかって聞いたら、その人間工学的にやっぱすごい考えられてるギターで、
人間工学的なんか椅子とかね、椅子とかそういうの言うよね、そうそうそう、工学椅子みたいな、
そうそうそう、で実際にまあそういう発想をしても、そう商品化までわざわざする人はなかなかいないから、結構やっぱりそのギターっていうと、まあレスポールとストラトキャスターっていうのがまああって、
そ
の
すごい
2大モデルというか2大ブランドと、まあやっぱりそれに準じたわけですよ、商品として売るとすると。でもそういうのをやっぱりもう排除して、もう自分が使いやすいっていうのと、その人間工学をも考えたギターを作って商品化までできたのが、まあ尊敬するというか、なんかそんなことは言ってて、
それはあの私あの楽器ねギター弾いたことないんでちょっと分かんないけど、うん、その、うん、ギターってその人間工学的ってことは、そのなんか体的にフィットするとか、うん、その無理がないとか姿勢がいいとか弾きやすいみたいなことでしょ、
うんうん、
それってギターにおいて大切なの、それって。
うーん、まあ大切っちゃ大切っすね
長く使っても疲れないみたいなことでしょ、だって。
そうですね、だからそのクラインギターっていうものに関しては、多分立っても弾きやすいし、おそらくあの座っても弾きやすいような形になってるみたいで、
弾きやすいってすごいね、ギターでね、うん、なんか音とかが大事じゃないんだって、一番
まあもちろん実際ね、でもどうなんだろうな、そのなんかすごいギター弾いてる人が聞いてたらあれなんですけど、うん、まあ、実際は弾いてる人が多分分かるんですよ、音の違いってのは、
うんうん、
でも多分聞いてる人に関してはなかなか分かりにくいと思います、
ね、まあそうね、素人ですからね、そうそうそう、基本的には。
でも実際やっぱりでも弾いてる人が気持ちよくなきゃいい音楽ってできないじゃないですか、
うん、確かに確かに、なるほどね、うん、そういうことね
そうそうそう、
面白い、
俺こういういいギター弾いてなんかすごい気持ちよく弾いてれば、やっぱり音ってやっぱりそれに乗じてやっぱ良くなる気はしますね、
うんうんうんうん、今ねちょっと写真見てますけど、うん、確かに変な形ですね、変な形っていうか、
うん、というか
なんか見たことない形やね、まあ、
そう、
うん、ギターですけどね、完全そう、むちゃくちゃギターではないぐらいの変な形じゃないけど、なんかここが丸くて、そうそうそう、ここがこうちょっとこうくぼんでいてみたいな、そうそうそう、 あんま見たことないなみたいな、
形容しにくい形なんですよね
確かに、確かにこれはまあギターですと、その、うん、そんな大きくは違わないけど見たことないギターって感じがしますね、
う
ん、
そうそうそう、ちょっとこれ見てほしいですね、見て聞いてる人も。
クラインギター、はい、ぜひ見てください
。あともう一つが、まあ、これここのギターのその気になるって、気になるというか、まあ良かったっていうのは、そのメアリーギター、うん、メアリーギターズかな確か、うん、とこがあって、そこは日本の人が作ってるギターで、うん、岐阜の人が作ってるギターがあって、うん、それはなんかこうよいいって言ってたんで、うん、ちょっと弾いてみたいなと思ったっていう、うん、そこはもうやそのメアリーギターズっていうのもやっぱり、まあ、形がそのいわゆるスタンダードの形じゃなくて、
うんうん、
まあ、その人が作ってるんだろうなっていう感じのギターなんですよ。まあその先生が言って、まあ、自分その先生が言ってたのは、まあ、それやっぱそのギター作る姿勢だったりとか、そういうものがやっぱすごいいいと、そのメアリーギターズは。ただやっぱりあんまり
姿勢っていうのはなんか佇まいとかじゃなくて、どういう風に作る、まあ、思想とか、
そうそうそう、みたいなことは言ってて、
うん、
でもその、まあ、その言っちゃその人レジェンド的な人なんですけど、うん、そのレジェンド的な人がそこまで言うんだったら、うん、そのメアリーギターズって実際弾いてみたいなと思って、
面白いね、うんうん、
そう、ただ広島には店舗がない、あの置いてる店舗はないんで、まあ、東京か、
結構全国に あるんだ
そうっすね、メアリーギターズはいやあんまり置いてないって言ってて、都内に2店舗くらいって言ったかな。
ああ少ないねそれは。
そうそうそう。
少ないでしょそれは。
そう。だからちょっとね。
全然少ないでしょ。
そう。でもそんなにいいのになんで売れないんだろうなっていう、こんなこう、いろんな人が宣伝してくれる時代なのに。だからこうね、ちょっとこれは弾いてみたいなっていう。
ありがとう感じです
ね。メアリーズギター、まあ、あの、うんうん、
だこの聴いてる人でギタリストの人がいたら、うんうんうん、そのクラインギターとメアリーギターをちょっと僕の代わりに弾いてほしいですね実際。
ちょっとあの、うん、いるのかな、ちょっとそこまでスピークイージーポッドキャストリスナーの方が多いわけではないのであれですけど、うん、もしいらっしゃったら、はい、メッセージでも送ってください、お願いしますはい、あのじゃあもう一つぐらい、あのベスト何々系で何かあれば、はい、
ベスト調味料、う
ん、いいねいいね、何
で、いや今年ちょっとテレワーク多かったんで、
はいはいはいはい、はい、
うん、まあ、家で昼やっぱ飽きてきたんですよ、うん、料理に、うん、でそこに風穴開けてきた調味料があって
大げさ
大げさ、まあ大げさなんですけど、トムヤンくんペーストですね。
わあ、何それ、どこでも買えんのそれ
いや、なんかこれはうちの奥さんが買ってきてて、
トムヤン
くんむちゃくちゃ使ってて、これ
そういう名前なの、トムヤンくんペーストっていう、そういう商品名なの、
商品名なんかな、なんか海外の多分商品、
チューブ
自分のは瓶、
あ、まあ何個かいろいろあるね、トムヤンくんペーストって。
ね、ナンファトムヤンくんペーストですね、これ多分。
ナンファ
っていうかな。
あ、海外のっぽいね。タイのやつじゃないの、うん、それ。
瓶のやつですね、これは。
ナンファトムヤンくん、あったナンファ。ああ、これタイじゃん。タイでしょ、完全にこれ。
そうそうそう。
うんうんうん、
で、これ何がいいかっていうと、
うんうん、
例えばあのカレーあるじゃないですか、
うんうんうん。
カレーって次の日何にします、もう2回目食うと、
まあまあまあ、カレーうどんにしますね、私
カレーうどんにしますよね、
うんうん、
自分もカレーうどんだったんですけど、
うん、
このトムヤンくんペースト買ってから、うん、そのカレーに対して、牛乳とトムヤンくんペーストと、あとまあ、うん、あったらカレー粉をちょっと入れると、
はいはいはいはい、
もうなんかすごい美味しいカレーができるんですよ、うん、
あの別カレーができるんだ、
そう別カレー
いいね、おうお
うおう、だからカレーって作っちゃうともうそっからアレンジできなかったじゃないですか、
味変更難しいよ、まあ、そうそ
う
そ
う、でカレーうどんって言っても結局なんかカレー薄めてるだけっていうか、
まあまあだし入りにちょっとだしっぽくしてね、そうそうそう、やるだけですから
じゃないですか、うん、それがもうなんかとてつもない料理ができるんですよそれだけで
マジで、
マジでうまいっす
あ、カルディで売ってます、カルディで、
うん、これはもう買ってもらいたい、買うわこれ、みんなに
買うわ、めちゃくちゃ安くなる、375円ですよこれ、安くない、
そう安い
安いよねこれ、ほんと高い、800円ぐらいするかと思ってた、うん、あ、
で
ありがとう、
辛い、ちょっと辛いから、
うん、
まあカレーに入れるんだったら、
うん、
まあカレーに、牛乳100、まあ1人前、1人前だったら150ぐらい牛乳入れて、うんうんうん、あとカレーそこにトムヤンくんペーストを溶いて、
うん、
まあスパイシーさがちょっと足りないから、まあ、カレー粉入れるっていう感じですね。
これ今年何瓶使ったの？
今年で、まあ、2瓶使ったかな。
あ、まあでもそんなもんか、そうそうそう、結構使っても、あ、これ買うわ、
そうそうそう、
買う買う、
うん、あとはその焼きそば、塩焼きそばとかに
入れると、あ、いいね、
トムヤンくん風焼きそばになったりとか、
うん、いいね、おいしそう、トムヤンくん大好きなんで、
うん、
すげえ、
あとはあの、パスタあるじゃないですか、
うんうんうん、
トマトソースとあるじゃないですか、あの100均とかで売ってる、
うんうん、はいはいはいはい、
あれとトムヤン、そうそう、混ぜるの、
お
お、そうするとトマトとの相性がめちゃくちゃ抜群で、やっぱり
へえ、
別物も本当に、
あ、ちょっとこう買うわ、買えます買えます、これアマゾン、
これはね、
アマゾンでも買えるじゃん、
アマゾンでもいけるかな、
アマゾン、や、アマゾン900円するよこれ、
あ、高いね、
グラム数が違うのかな、
いや
グラム数関係ない、そうそう、
近くで買えるから、まあ買ってるけど、通販で買えるのかな、
カルディを3倍ぐらいするのはなぜ、
まあ、ね、わかんない、まあ他にもあるんですよ、ベスト調味料ね、トムヤンくんペーストとか、うん、あとは柴田のポン酢っていうポン酢があって、あ、
それはこれ知ってるかも、
柴ポンっていう、
あ、でも知らんかも、
でこれは、
ね、あ、なんか見たことあるかも、
あ、本当、うんうん、本当に、うんうん、でこれはなんかいろんな人に勧めてて、買ってもらったらめちゃくちゃうまいっていう人が多くて、柴ポンって言って、
これもちょっと柴田のポン酢、メモリも柴田、あのこれカタカナで書いてるやつ、柴田のポン、
そうそうそうそう、
柴ポンっていうね、そう、柿酢入りみたいな、これ
そうそうそう、
別のやつ、
これはうちの地元の
秋田、
そうそう、秋田の、
あ、そうなんだ、
ちょっと秋田だけど、そのメジャーな地域のとこじゃないやつで、
秋田県十文字って書いてる、
そうそうそう、
十文字、うーん、
そうそうそう、なんだけどこれはね、この値段の味じゃないね、 もうそんぐらい美味しい。
あ、ちょっとこれも安いね、320円。
そうそうそう。
あ、でもポン酢としてはまあこんなもんか。そう
そう、そうそうそう。ただちょっと味が濃いめだから全然この量でもっていう感じで。
ちょっとこれも見ます、ありがとう、うん。
これはね、他の人もやっぱ美味しいって言ってて。
面白いね、ベスト何々、面白いねこれ、
うんうん。このさっき、まああとはあのね、唐揚げ粉、ベスト唐揚げ粉もあるね。
マニアック。何ベスト唐揚げ粉、ま
あ。唐揚げ粉じゃないんだけど、うん、あの、
う
ん、
何それ。ベスト唐揚げ
粉。フライドチキンの粉があって。うん、
ベスト唐揚げ粉ってそれ以外も結構試してるわけじゃないでしょ、だって。
いや、ベスト、あの、いろいろ試してて。
試してるんだ。
そうそうそう、いろいろ売ってるから。
なんてやつ、それは。
オーマイのフライドチキンミックスってやつがあって。
オーマイ、オーマイってどういう字書くん？
オーマイはもうカタカナで。
オーマイのフライドチキン、ああ、うん、フライドチキンミックス、
ミックスね。で、これは別にあの、ね、手羽元にやんなくても、あの、もも肉にやって全然よくて、
はいはいはい、
これはなんか子供が、うちの奥さんがもう、うん、まあいろいろ作ってるんですよ、もう唐揚げ、うん、まあ2週に1遍くらい、
うん、
1キロぐらいね、
うん、ああもう作り置き的なね、はいはい、
そうそうそう、
うんうん、
で今まで作った唐揚げの中で一番うまかったって言ってて、これは
マジで、これもじゃあちょっと全部買おう、
うん、まあ、これはもう多分普通にその辺のスーパーで
売ってる、今あるやつなくなったらちょっと見てみます、うん、ありがとうございます。出てくるね、ベスト何々。
そうそうそう、これはね、あ、まあオーマイかな、まあ多分オーマイだと思う、ニップンかな、まあどっち、多分ね、パッケージがなんかこの、
あ、本当だ、そうそうそう、でもニップンオーマイって書いてるよ、
ニップンオーマイな
の、うん、結局は、うんうん、
ちょっと大丈夫かな、これはね、確かに自分も食ってみたら、うん、これは確かに自分で作ったけどめちゃくちゃうまかった、あ、まあ粉だからね、
私も作るんで見ますね。あ、
こんなうまい粉があるんだと思って、まあ、ちょっと言い方があれなんだけど、
すごい、確かに言い方が
いや、言い方がね、
言い方がね、まあ、ちょっとあれですけど、うん、はい、ありがとうございました、ベスト何々、うん、ってな感じで、はい、ベスト何々話、はいはい、まあ、僕的には、ね、今喋ってて本当はもう1エピソードだけ今年中に出そうと思ってるんですけど、うん、出せない可能性もちょっとあるので、まあ、もしかしたらこれがラストエピソードになるかもしれないんで、ちょっと一応あの、はい、スピークイージーポッドキャストでね、あのまとめが Spotify のやつで届いてますんで、今年どう聞かれたのか、はい、ちょそれをちょっと発表して今回おしまいにしたいなと思っておりますが、はい、はい、あの Spotify まとめでね、まあ、Spotify 以外も配信してるんですけど、うん、基本はあの Spotify が、うん、まあ、80% ぐらいはうちが配信、僕はあのエピソード配信してるんで、うん、そのまとめで言うと、クリエイター用に今年は何分この制作しましたとかね、どれぐらい聞かれましたみたいなのがあるんですけど、まずスピークイージーポッドキャストは今年新しいエピソードを935分制作いたしました、はい、で、再生された国の数は30カ国です、はい、まあ、もちろん1位が日本なんですけど、うん、2位が台湾、3位がアメリカ、4位がドイツ、5位がフィリピンということになっております、うん、はい、でですね、僕の番組が、ポッドキャストとして、あ、ちょっと待ってね、今見れなくなっちゃった、はいはい、見れなくなっちゃったわ、見なくなっちゃったんだけど、まあいいかな、もういいかな、一応ちょっと見とこうか、ちょっと待ってね、ちょっと今調べますね、
はい、
ちょっと、あのね、Spotify の公式のやつもやってるんで、ちょっとごちゃごちゃしちゃうんですよね、
うん、
はい、もう一回やりましょうか、はい、で、改めてちょっとお話しするとですね、
はい、
ちょっと待ってね、皆さんすいませんね、編集しないんで、もうこの待ちは、うん、はいはい、みんなも待ってもらうと思うんで、あの、はい、ちょっと待ってね、ごめんね本当に、はい、はい、もうちょっとです、あと10秒ぐらいでいきます、
はい、
5秒ぐらいでいきます、はい、
はい、
ああ来た来た来た、来ましたよ、はい、今年のちょっと Spotify まとめのアニメーションが今来てるんで、本当すいませんね。
いえいえいえ、
はい、スピークイージーポッドキャストは今年、
うん、
ちょっと全然来ないですね。ちょっと待ってくださいね。 一応まあこれ、あの発表しておこうかなと、発表できる範囲でですけどもね。
そうですね、
うん、あ、違う、935分新しいエピソードを、うん、制作しまして、はい、これはあの他のクリエイターよりも 84% 多い数字ですと、
うん、
で、まあ、エピソードがねどれが、再生数が高かったというのはちょっとまあ置いておいたとして、はい、さっき言ったように日本がでもあのほぼ 97-8% のリスナー数で、うん、だもしかしたらなんかこう間違ってクリックしたのかなっていうぐらいの感じではあるんですけども、まあ、一応30カ国聞かれているということですね。
なるほど。
で、はいはい、こっからですかね。6月と7月が非常になぜか再生回数が多かったという、ちょっと理由はわからないという、コンテンツはずっと一緒なので、
うんうん、
で、あなたのポッドキャストは世界で最も多くシェアされた番組の上位 5% に入っています。
おお、すごい。
本当かなこれ。これ本当なんですかね。これ本当でしょうね。上位
5% はすごいな。
まあ一応いろんなポッドキャスト、Spotify の中では、うん、そんな感じということになっています。
うん、
で、ね、今リスナータイプをチェックしています。リスナータイプってなんだ、はい。あなたのリスナーのリスニングタイプは熱血ファンタイプ。だからまあ多分、
うん、
エピソードをリリースしてすぐ聞くという方が多いっていう、ずっとこうスピークイージーポッドキャストをこう聞いてるという方が一応リスナーの中では一番多いということみたいですね。うん、で、
まあ、すぐ次に行かないとかそういう感じってことですよね多分、まあ、すぐ
聞いて、だから、まあ、同じ人がずっと聞いてるって感じじゃないですかね。だからそのエピソードによって、うん、うん、毎回リスナーの方が変わるっていう感じではないということですかね。
なるほど、
うん、はい。でフォロワー数はね2倍になりました、なんと今年。
はい、すごい、
はい、2000人を超えまして、
はあ、
はい、これはすごいありがたいことですね。
うん、
でそんなもんすかね、
うん、
あ、そう、最後にねちょっとこれがね、このデータが面白いんですけども、私のこのスピークイージーポッドキャストを一番聞いてると、ポッドキャストの中でというリスナーの方が437人、
はい、うん、
でトップ5に入っているという方が1473人、
うん、
トップ10に入っているという方が2000人という、うん、ことだそうです、はい、という今年のスピークイージーポッドキャストでした。まあ、データだけですけどね。はい、
いや面白いですね、
はい、という感じでした、うん、じゃあそんな感じで、
はい、閉まらないな。
閉まらないですね。、うん、閉まらないですけど、まあ、こんな感じで、うん、まあ、もしかしたらちょっと、また、まあ、来年もちょっとやりましょうよ、
そうですね、
僕の一応希望は年明け一発目のポッドキャストは通常ポッドキャストではなく、はい、オッシュ村上のドラム教室にしたいなと。
ドラム教室、まあ、ドラマーじゃないんですけどね、はい、全然。
お正月とか結構忙しいんですか、どうなんですか。
正月はちょっと外に出てるんで、
まあ、帰ってんの広島に。
いや、
秋田、うん、
東京に行ってて、
あ、そうなんだ、そうなんだ、
そうそうそう、そっか、まあちょっと早めに収録するんだったら大丈夫かな、う
ん
う
ん
う
ん、まあちょっと相談しますんで、うん、はい、はい、じゃあ、まあ、一応良いお年をというウォッシュ、
はい、良いお年を、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今回のゲストはウォッシュ村上さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。